今日の在宅医療、安心を支える、住み慣れた家で最後まで。このコーナーは一般社団法人京都府医師会の提供でお送りします。見慣れた景色、いつもの匂い、住み慣れた家で最後まで自分らしく生きるために、お家で医療を受ける在宅医療について知ってもらうため、京都府医師会の先生に週替わりでご登場いただきお話を伺っています。8回目の今日のテーマは、安心して在宅医療を受けるための取り組みについてです。京都府医師会副会長の北川泰史先生にお越しいただきました。北川先生、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。およそ2ヶ月にわたってお送りしてきました、この今日の在宅医療、安心を支える、住み慣れた家で最後までも、いよいよ最終回ということになります。今回のテーマは、安心して在宅医療を受けるための取り組みなんですが、北川先生、具体的にどのような取り組みがあるんでしょうか。
はい、在宅療養安心病院登録システムという仕組みがあります。
はい、
これは京都府と医療や介護の関係する団体の多くが協力しています、うん、京都地域包括ケア推進機構の取り組みの一つです。
はい、
どんな取り組みかと言いますと、例えばですね、熱が続いて水分や食事が十分取れなくなった、こういう時にはいつもより体の動きが悪くなって介護されている方も大変になります。
うんうん、
まあ、このような場面本当によくあるんですけれども、はい、この在宅療養安心病院登録システムは、在宅療養されている高齢者の方が一時的に在宅での生活を続けることが難しくなった時に、うん、まあ、できるだけスムーズに病院を受診して必要に応じて入院できる仕組みです。
そんな制度があるんですね。高齢者の方がちょっと体調を崩した場合に、状態が悪化する前に早く対応できて、でまた退院後は在宅生活が続けられるよう事前に病院へ登録しておくということなんですね。
はい、その通りです。患者さんの情報を事前に登録しておくことで、かかりつけ医などの在宅関係者と病院が、まあ、必要な時に連携をしやすくするための仕組みです。うん、早め早めに動くことで在宅のでの生活が続けられるように支援をしています。
なるほどね。でもね、その在宅療養安心病院登録システムですけれども、登録するにはどうしたらいいんですか。
はい、この制度の対象となるのは、在宅で療養されている65歳以上の方です。はい、登録にはかかりつけ医のサインが必要になりますので、まずはかかりつけの先生にご相談いただければと思います。うん、また訪問看護師さんやケアマネージャーさんも登録のサポートをしてくれますので、まあ、お尋ねいただければと思います。
はい、
この制度は在宅生活を支えるチームと地域の病院が、まあ、連携する仕組みでもありますので、入院の時だけではなくて早く家の生活に戻る退院に向けての支援も協力して行います。
なるほどね。安心して在宅で療養するためのシステムなんですね。
はい、詳しくお知りになりたい方は、あなたのかかりつけ医、そして訪問看護師やケアマネージャー、またお近くの高齢サポート、地域包括支援センターにご相談ください。
こうしたシステムをね、活用しながら、在宅療養ではかかりつけ医の診療所と病院が連携し、さまざまな職種の方が関わって医療・介護サービスが提供されてるんですよね。患者さんごとに多くの専門職が関わるわけなんですが、情報交換で工夫されていることってありますか。
はい、さまざまな工夫がありますが、その中の一つが、まあ、専用のインターネットを利用した今日安心ネットという仕組みです。
はい、
在宅医療介護に携わる多職種が情報を共有して連携するためのネットワークです。
うん、
具体的には、個々の患者さんの様子や、まあ、注意すべき点などを、まあ、担当している関係者がこのネットワークを使って報告して情報を共有することで、必要な医療とか介護とか対策を立てることができます。
なるほどね。なかなかね、一人の専門の方からでは見えない部分も、そして情報共有をしてくれるということですよね。まあ、こうした情報をしっかりと共有する環境もあるんですね。
はい、まあ、この2年間のコロナ禍ではね、関係者が、まあ、直接顔を合わせることはなかなか難しい状況になってます。
はい、
で、こんな中でも、在宅で安心して療養していただくために、この今日安心ネットを上手に活用していきたいと思っています。
そうですね、これまで8回にわたって在宅医療について、さまざまな角度から住み慣れた家で最後まで自分らしく生きるためにどうすればいいのかお聞きをしてきました。在宅医療を受けてみようか、また大切なご家族を自宅で療養させようかと思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方々に先生からメッセージいただけますか。
はい、これまでこのコーナーで私を含め8名の医師が、お話しした内容のまとめにもなるかと思いますけれども、在宅療養17箇条、その人らしい人生のためにという京都府医師会からのメッセージを最後に紹介したいと思います。
はい、
それでは森谷、よろしくお願いします。
はい、在宅療養17箇条、その人らしい人生のために、17つ読み上げていきます。1条、一歩踏み出す勇気があれば自宅療養の可能性は誰にでもあります。2条、住み慣れた自宅で過ごしたい、過ごさせたい、少しでもそう考えたなら、まずはかかりつけ医などの専門家に相談してください。3条、自宅で療養することを決めたら、訪問診療をしてくれる医師を見つけましょう。4条、自宅で療養することを決めたら、介護保険の申請をしましょう。5条、ケアマネージャー、地域包括支援センターは、あなたの生活を支援してくれます。希望や悩みを遠慮なく伝えましょう。6条、訪問看護師は、本人、家族にとって、頼りになる助っ人です。医師にとっても最も強力なパートナーです。7条、生活を維持向上するためのリハビリを自宅でも継続することが可能です。8条、食べる楽しみを続けるため、肺炎などの病気を防ぐためにも、歯科医、歯科衛生士による治療や口腔ケアを受けましょう。9条、薬剤師の訪問によるお薬に関する相談や指導を受けることができます。10条、食べることは生きること、栄養や食事のことで困ったことがあれば、管理栄養士の訪問による相談や支援を受けることができます。11条、自宅で安全に暮らすためや生活の範囲を広げるために、福祉用具の使用や住宅改造を考えましょう。12条、医療費や介護費用が高額になったとき、一人暮らしで不安なときなどに受けられる福祉制度を上手に利用しましょう。13条、介護者が疲れたとき、疲れる前に利用できるサービスもあります。14条、一人での介護は大変です。協力してくれる家族、親戚、友人がいる場合は役割分担をしましょう。また、同じような悩みを持った人に相談したり、話を聞いてもらうと気持ちが楽になります。15条、独居の方、認知症の方を地域で支えるには、周囲の見守りと理解が大切です。16条、病状が悪化した時のことや、看取りについて、あらかじめ皆で話し合っておきましょう。急変時に役立つ緊急連絡先の一覧表を作っておけば安心です。最後17条、自宅療養に固執する必要は全くありません。自宅療養が困難になったら、皆で次の一手を考えましょう。
はい、ご紹介ありがとうございました。実際には在宅で療養することは、皆さんにとってそれぞれ大変な思いもありますし、厳しい状況もあります。
はい、
でもこの17箇条にもありますように、在宅での療養を支えるために多くの専門家がいますし、地域で協力いただいている方もおられます。そして支える制度、取り組みもあります。ぜひ一緒に考えていければと願っています。
本当そうですよね。みんなで自宅療養を支えましょうということですもんね。この在宅療養17箇条知ることができてよかったです。どこかでこれ確認することはできますか？
はい、京都府医師会が作成いたしました初めての在宅医療というパンフレットに掲載しています。 このパンフレットは、京都府医師会の在宅医療地域包括ケアサポートセンターのホームページでも見ることができます。インターネットで京都在宅医療で検索しますと、一番上にそのホームページが出てきますので、ぜひご覧いただければと思います。在宅医療や在宅療養についてさらに深く理解できる手助けになると思っております。
ぜひね、今ラジオ機の皆さんも検索いただきたいと思います。今日の在宅医療、安心を支える住み慣れた家で最後まで、これまで全8回にわたって、住み慣れた家で最後まで自分らしく生きるために在宅医療について京都府医師会の先生方からお話を伺ってきました。在宅医療を受けたいと思ったら、さまざまな制度やサービスがあります。かかりつけ医の先生が中心となってサポートしてくれる、さまざまな専門家の方々が支援してくださいます。そして地域が一体となって支えていくことも重要であるということがよく分かりました。今日は安心して在宅医療を受けるための取り組みについて、京都府医師会副会長の北川泰先生にお話を伺いました。北川先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。